上田インプレゼンツ
上田そう
石井哲也の目から鱗の話。上田インプレゼンツ上田そう石井哲也の目から鱗の話、司会のフリーアナウンサーの石井哲也です。そして市川市にあります上田院の上田そう院長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組では毎回医療や健康に関してテーマを決めて上田院の上田そう院長から目から鱗の話をお聞きします。またお話の前後には毎回ある年をピックアップしてその年を振り返りながらその年の曲を流します。第47回の今夜は1950年昭和25年です。一気に時代が遡りましたね。で、今年は戦後80年ということもありまして、日本が戦後の復興から高度経済成長を遂げていく時代を振り返っていきたいと思います。上田院長、昭和25年からまたピックアップしていきたいと思ってますか。
はい、歴史の勉強いたします。
そうですね、せっかくなん で、はい、で結構ね、なるほどとかそうだったんだっていうのもあるので一緒にちょっと、はい、見ていきたいと思います。はい、ま今回は老人ホームに入るきっかけについて目から鱗の話をしていただきます。老人ホームに入るきっかけについては後ほど詳しくお伝えします。そして今夜は1950年昭和25年をピックアップします。まずは1950年の出来事を見ていきましょう。もはやね、まあ、歴史のお勉強という感じもしますが見ていきますね。はい、まずは千円札が発行されたということなんですけれども、実はねその前にあの大和武尊の命で千円札あったんですよ。でこの昭和25年には聖徳太子の千円札だったんですね。
びっくりですね。
はい、やっぱ1万円とか5000円のイメージでしたよね。はい、で昭和38年に伊藤博文になったということなので、その間実は聖徳太子だった。
そうですか、はい、復活してほしいな。
もう一回ですね、はい、どんどん言っていきましょうね。はいはい、そして NHK がテレビの定期実験放送開始という年でもありました。ほう、はい、そして日本気象協会が業務を開始ということで、まあ、これで天気予報がだんだん精度が高くなってきたという時代でもありました。そして警視庁がパトロールカーを導入ということで、パトカーってこの年からだったんです
ね。なるほど。
はい、さらに国鉄が湘南型電車を完成させたと。これ、ね、長距離用の電車の基本となるということで、これ東海道線だったんですけれども、はい、それまではまあ近距離の電車だったんですが、まあ、長距離のそういった電車もできたということでしたね。はい、そして自由党ができて当時の総裁吉田茂でした。うん、はい、自由党です。
そうですか、はい、政治に絡んじゃうね。
いろいろとね、はい、言いたいことは山ほどあると思うんですが、ここは、はい、とりあえず置いておきましょうかね。はい、そして GHQ が旅客機の日本国内線の開設を許可ということで、この時代は、ね、GHQ の許可が必要だったんですよね。そして第1回札幌雪まつりが開会という年でもありましたし、プロ野球で初めての日本シリーズがあったという、うん、ちなみにセリーグは松竹ロビンス、パリーグは毎日オリオンズで、この年は毎日オリオンズが4勝2敗で日本一になったということなんですけれども、今この名前跡形もないんですが、
ないね。
はい、松竹は後の太陽で現在の DeNA、 そして毎日は後のロッテなんですね。オリオンズはね、ロッテオリオンズってしばらくありましたから、うん、ね、はい、という、はい、時代でした、ね。
なるほど。
はい、さらに金閣寺が放火で全焼したと。うん、そして女性の平均寿命が初めて60歳を超えると、うん、まだ60歳だったんですね。
ね、
ということは男性はまだ50歳とかね、うん、そのぐらいだったということで。
そうですか。は
い、そして最後に長野県の浅間山が噴火という年でした。こんな年でした。
うん、想像するしかないね。
そうですね。うん、はい、では流行語見ていきましょう。で今では不適切かと思われる表現も含まれておりますが、当時の時代背景を踏まえてそのままお伝えしますね。まずはとんでも8分とイカレポンチです。聞いたことはあります？
これね、うん、使ってますよ。まだ
まだそうですよね。はい、はい、でこれ獅子文録の小説自由学校の記述だったんですよね。でとんでも8分というのはとんでもないとかまさかという意味でね、うん、まあ、80年代にはこれとんでも8分歩いて10分なんてフレーズがあって、うんうん、これ使ってましたよ、ね、
使ってました。
そうですよね。はい、そしてイカレポンチというのはね、軽薄でチャランポランな男性を表した言葉なんですよね。うん、これ後に映画化されてですね、佐田啓二さん、中井貴一さんのお父さんが んがそのセリフを言って大ヒットしたということですね。さらに調べていきますとですね、この映画が上映されたのが5月のそのまさに大型連休の時で、まあ、この時期からこのゴールデンウィーク、5月の連休がゴールデンウィークという言葉になったと、はい、これ映画の宣伝から使われるようになったんですよね。
なるほどね、
はい、そして一辺倒です。当時国会では、まあ、共産党はソ連一辺倒、政府はアメリカ一辺倒、中立こそが大切という演説があったということなんですよね。
一辺倒まだ使いますね。
一辺倒まだ使ってますよね、
はい、まだ使いますね、
はい、そして糸編金編です、うん、これは聞いたことは、
いや初めて聞きました。
本当ですか。これね、うん、朝鮮戦争による特殊兵器で、特にあの繊維や鉄鋼業が、まあ、うろってこう呼ばれたということなんですね。
なるほどね、
はい、さらに大ミステイク、これは日大ギャング事件という、まあ、事件があったんですけれども、その時に逮捕された犯人が大ミステイク、ミステイクと叫んだということなんですが、これ日大の運転手をしていた19歳の男性が、ね、職員の給料を強奪した事件で捕まった時に言った言葉で、うん、まあ、この時いろんな思想を持ってたらしいんですけれども、うん、はい、そしてチラリズムなんです、うん、チラリズムは今でも使っています
ね。使ってますね、
はい、これ実は浅川光代さんの一座の、まあ、女剣劇の立ち回りの際に裾がめくりたことによってチラリズムという言葉ができたんだそうです。だから浅川光代さんから実はチラリズムが始まったという。なるほどね、これ意外でしたよ、
ね、うん、意外、
はい、そして最後つまみ食いです、うん、つまみ食いって意味は当たり前に使ってますけど、
ね、
実は由来がありまして、当時存在した高校品貿易公団という公団があったんですけれども、1億円の横領事件が発生して、当時の総裁だった方が、まあ、あれぐらいは女中のつまみ食いがと言ったことでですね、大炎上したと。それでこの講談は翌年廃止になってしまったというような、うん、はい、
そうですか。
それからつまみ食いという言葉が、はい、流行で今も使われていると、
ね、え、結構まだ使えるね。
そうですよね、はい、今見たらなんか大体分かりますもんね、うんうん、はい、という年でした。
なるほど、
はい、なんか私もすごい勉強になったなと思います。
はい、はい、
では1950年ナンバー、本日の1曲目です。お聴きいただきましょう。笠木静子で買い物ブギー。笠木静子で買い物ブギーでした。作詞作曲は服部良一さんでした。笠木静子さんと言いますと、東京ブギブギリズムウキウキ心ズキズキワクワクというフレーズだったんですが、上田院長、これは
なんかいつもっていうか聞いたことありますよね。
そうですね、うん、あのこの東京ブギブギで一躍大スターになったんですけれども、うん、これ2023年には笠木静子さんの半生を題材とした NHK の朝ドラブギウギが放送されて、うん、改めて笠木静子さんの偉大さが注目されたという、うん、あの感じなんですよね。
なるほど。
上田インプレゼンツ、上田荘&石井哲也の目から鱗の話。では老人ホームに入るきっかけについて、目から鱗の話をお聞きします。さまざまな、まあ、ご家庭状況があると思うんですけれども、うんうん、まずその老人ホームに入るときに、うん、まずはじゃあ、まあ、ご本人が老人ホームに入りたいという時はどういう状況なんでしょうかね、
うん、おそらく健康に対してちょっと不安な要素が出てきた場合、
はい、
うん、で大体自分で決める方って意外とまだ生活はできちゃってる人が多いので、はい、だからまあそこで考える老人ホームっていうのは大体健常者型が入る、うん、まあ、シニアマンションって言ってみたり、
はい、
その結構まだ自立っぽく生活はできるんですけど、うん、
はい、
まあでもそういう食事も作んでて、
はい、
高齢者向けのクラブ、趣味クラブみたいなのがいっぱいこう用意されてて、まあ、健康相談や、まあ、医療機関が、医療施設がこう併設されてるとこ、
はい、
そういう老人ホームあるので、
はい、
あのそういうところに入るパターンが多いですよね。
あ、そうなんですね。は
い、要介護者が入る老人ホームに入りたいって自ら入ってくる人ってすごい稀なので、
あ、じゃあの健常者が老人ホームに入りたいっ って思う時ってどういうケースなんでしょうかね。
不安です、やっぱり将来に対する不安、今の不安、将来自分がどうなっちゃうんだろうっていう不安がベースで入る人が多いですよね。
あ、やっぱりご自身でそういったその自分のその人生を、まあ、残りどのくらいって考えた時に、
う
ん、
そうそうそう、
やればもう早めに手を打とうという、
そうですね、そういう方が多いですね。
あ、そういうことなんですね、はい、で先ほどちょっとちらっとお話ありましたけれども、確かに、うん、まあ、健常者の、まあ、本当にお年寄りの方も、まあ、いずれ、うん、だんだん
意外いずれそうなんていうか介護が必要になってくるんですけど、す、ね、
はいはい、
だってこういうタイプの老人ホームって、はい、健常者が暮らすスペースと、はい、介護状態になった時に入るっていうか、その変わることが多いんですよ。だから健常者型で過ごしてるけど要介護になった時に別棟の介護棟って言われるところに移動する、
はい、
パターンが多くて、だからせっかくコミュニティができてるんですけど、要介護状態になった時にそこには入れなくて、また別の新たな世界に旅立つパターンが多い。
ちなみにその老人ホームに、まあ、健常者が入れるスペースあるけど、もう要介護になったら入れないみたいな老人ホームあるんですか？それは必ずそういう要介護になった用の、
大体併設してるところです。
あ、大体併設、ね、
はい、ない場合は見つけてくれっていうところもあるんですよ。
あ、
だけど併設されてるところもある、うん、どっちかというとそっちの方が多いんじゃないですかね。
あ、確かに併設されてないと怖いですね。もう多額の、まあ、入居金が入って、
そうそう、でまた別に選んでって、
そうですよね、また新たに入居金なんてね、もう多分なかなか払える方って、
まあ、でも結構二重乗りはちょっと、そこはちょっと調べてないんで分かんないですけど、はい、また新たに払うっていうことも聞いたことがある。
そうなんですね、
はい、
いやだからちょっと本当に慎重に考えていかなければいけない、
う
ん、
そうですね、
ありますよね。
そうだから自分が介護状態になった時の場所とかもちゃんと知っとかないといけない、
う
ん、だいたい目の前のあの豪華な、はい、その健常者老人ホームに見せられて決める人多いんですけど、
はい、
介護状態になった時の場所っていうのも見学すべきだと思いますけどね、
はい、じゃあこの、まあ、本人が老人ホームに入りたいと考えた時の大体の平均年齢ぐらい、どのぐらいの方が多いですか？
いや、この前はね70代の方でしたね、はい、2人ぐらいいましたけどね、
うん、あ、そうなんですね。
やっぱ不安がベースですね。
あ、そうですか、はい、そうですね、また80代になるとちょっと、ね、また違った問題がどんどんどんどんこれからね、介護っていうのが出てきますからね、それにしても70代で入ってもじゃあ本当にいつまで本当に健常者でいられるんだろうっていうところもあります、
ね、そうですね、まあ、なるべく頑張るっていう気持ちがあるので、はい、皆さんそこで頑張って趣味を見つけたり、はい、趣味を続けたり、
はい、
運動したり友達作ったり頑張るっていうのはあるんですけど、
はい、
そうやってだからなるべくそうならないように頑張るっていうモチベーションですよね、
はい、上田院長はそのケースというのは進めますか？それ、
いや、進めるも進めないもこれ自分の決断なので、
あ、そこは
入った方がいいよって、はい、まあ、自分の方から言ったことは実はないんですけど、
はい、
大体、まあ、その本人から入りたい、うんうん、僕入りますっていうケースなので、こっちから進めたことはない。
あ、そうですよね、はい、だから本当に今ご自身がそう思ったらそこはっていうこと
ですね。まあ、そうですね、じゃあどうぞっていう、
はい、ですよね、分かりました。では次のパターンなんですが、今度はご本人よりも家族の方が家で介護するのは限界って思った時って、
これがそうですね、これが一番多いと思うんですけど、はい、一番こう家族が、まあ、だんだん ご両親がこう介護が必要になりつつあって、はい、一番こうへこむパターンっていうのがあって、うん、これは家族が行ってみたらおしっこだらけ、便だらけっていうのに出くわした時に、
はい、
結構もう泣いちゃう、
はい、
もうこれはダメやみたいなね、そういうそのことが、まあ、そのきっかけでも限界って感じちゃう家族が多い、
うんうん、そうですよね、
うん
うん、
まあ、あとは家族に、まあ、お父さんお母さんが何回も電話しちゃう、
はい、
うちに入った方で100回ぐらい電話してる人いました、ね、1日ね。
あ、そうなんですね、はい、いやなんか携帯電話って普通に考えれば、まあ、便利な機能があって、うん、そうですね、買った時にすぐに
電話できる
って思うんですけど、
すぐ通話できるんですけど、はい、まあ、認知症ベースにはなるんですけど、はい、すぐ電話かけたの忘れちゃうので、うん、また電話しちゃうんですよ。でまた電話しちゃう、
はい、
でまた電話しちゃう。これ家族の忍耐が必要になってきますね。
そうですよね、はい、かといってそれで着信拒否にはできないわけですから、なかなか、
まあ、そこのね、そのこう微妙なこう駆け引きがね、難しくなってきますよね。
あ、そうですか。
で出ないと出ないで、なんで出ないとって怒る方もいるし、
はいはい、なんかそれは本当に上田院長だからこそこう分かることですよね。なかなかうん、まだそういった介護経験がない方って、その携帯電話でそんな問題になっちゃうんだっていうところ
になっちゃいますね。
そうなんですね。
最初は便利なツールなんですけど、はい、だんだんこれが電話出るの嫌になっちゃうんで、みんな、はい、でそうするともう限界になっちゃう、
はい、あとおっしゃっていましたように、まあ、尿とか便の部分なんですけど、うん、これはどうでしょう。やっぱり、まあ、おむつをしっかりっていう、これは番組通しでおっしゃっていらっしゃいますけど、
そうだから、まあ、なかなかこうその、まあ、トイレのケースで入っちゃうっていうことは多々あるので、じゃあどうしても老人ホームに入りたくないという気持ちがある場合には、ちょっとね奇抜なんですけど、おむつになれなきゃいけないんですよ、
はい、
でトイレに行くっていうのはすごくこう意思とかプライドっていうか、なんか絶対トイレに行くんだっていう強い意思を持ってる方いっぱいいるんですけど、はい、おむつにしちゃった方が歩くのは楽、
うん、
で、まあ、失敗もない、
はい、
そうすると長く入れに入れるっていう可能性が高まるので、
はい、
まあ、どうしても家にいたいっていう気持ちが強いならおむつにした方がいいよっていうふうに今思ってます。
そうですよね、はい、経験上ですけれども、うん、どうですか、そこをできる人できない人やっぱいますか。
いますけど、まだ会ったことがない。
あ、そうなんですね。
これはだからチャレンジケースですね、
うん
うん、じゃあ分かった、おむつにするわっつって頑張れる人、うん、そう言ってくれた方はまだゼロなんですけど。
あ、そうなんですね、はい、そこですよね、
はい、
それだけでも介護する家族の負担がものすごい軽減されるじゃないですか。
そうだと思います。そうですよね。あとその、まあ、そのきっかけとして一番やっぱ多いのはだから認知症症状の進行、
はいはい、
まあ、徘徊しちゃって近所の人に迷惑をかけたとか、うん、まあ、自分で生活するのがそのもう、まあ、認知症が進んだためにこうできなくなりつつあった時にやっぱ家族はもうへこみますので、
はい、
本人はもう至って自由に生活するんですけど、
う
ん、
そうですよね、
うん、
今徘徊という言葉もありましたけども、まあ、徘徊も徘徊になると本当に今度は家族じゃない外に出てしまうとなかなかこういろんなところでいなくなっちゃったとか、あとあれなんでこのおじいさんここにいるんだろうみたいな感じ、逆にいろんな近所の方とかにもねっていうので迷惑かかってしまうこともあったりも、
うん、ね、まあでもそうですね、
はい、
だ我々、まあ、見てる方も警察にお世話になる、
はい、
スーパーにお世話になる、近所の知り合いにお世話になるっていう人も今もいっぱいいるので、
はい、
それがまあ良くないことではないんですけど、うん、まあ、それ我々はそれで対処できる能力を持ってるんですけど、それ、はい、始まっちゃうと家族がやっぱり、ね、申し訳ないって言ってね、もうじゃあここで入れちゃおうっていう決断するきっかけにはなっちゃいますね、
はい、ちょっと話が逸れてしまうかもしれませんけれども、
はいはい、
徘徊で本当に見つからなくなっちゃう、そのまま本当に行方不明になっちゃう方って結構、
まあ、テレビでやってましたね、
はい、
私はまだ経験がないんですけど。
そうなんですね、
はい
はい、
確か NHK かなんかでやってましたよね、
はい、
全然名前のわからない素性のわからない高齢者が、
はい、
老人ホーム、特別養護老人ホームに入って人探しみたいなね、はい、ケースがあるって言うんですけど、私は経験がないです。
じゃあ今までその上田院長の周りはちゃんと、
まあ、はい、今結構ね見つけちゃうんですよ。
あ、そうなんですね、は
い、見つけてくれちゃうのでありがたいです。
あ、
まあ、そういう地域柄なのかな。
うん、それかもしれませんね、うん、はい、そしてパターン、これ3つ目になるんですけれども、うんうん、今度は入院をすることによって、
うん、
もうその生活するレベルが落ちてしま
ったという。そうですね、まあ、これも多いですよね、はい、例えば骨折して入院、
はい、
まあ、肺炎で入院とか、まあ、それでガクッと今まで見てたご両親とは違う姿になっちゃうので、これを見た家族はもうこれなんじゃ家に帰れないとか、たとえ骨折が治った、はい、肺炎が治ったとしてもですね、はいはい、まあ、ちょっと食事がうまく取れなくなったとか歩けなくなったとか、はい、でもこれは老人ホームだって決める方が多い、はい、で病院のスタッフからも言われちゃうんですよね、はい、まあ、こんなんじゃもう家に帰れませんよって言われて、うん、入ってなるパターンはこれも結構ある。
そうなんですね、うん、まあ、確かにこの高齢者の入院って一気に変わりますよね。
そうな、病気が治っても生活の質が落ちちゃう、うん、から、まあ、まあしょうがないといえばしょうがないし、はい、うん、ただまあ私在宅で寝たきりの独居の人も見ているので、はい、だからどうしても家にいたいっていう場合にはその我々でしたらちょっとまあ相談には乗れるかな。あ、まあ、家族の覚悟とかね、はい、まあ、いるんですけど、はい、まあ、老人ホームがまあ手軽で、まあ、お金はかかりますけど、はい、まあ、ただまあ在宅に自宅にいたいっていう場合には協力はできるかな、
はい、うん、あ、そうなんですね、うん、じゃあ、本当に独居でその見る方はもういないケースもある、
まあ、もちろん、
あ、その場合 の、 その、まあ、お一人で住まわれて方法動けない場合なんですけれども、うん、そういった時 の、 その生活でどんな感じになって
るんですか。ね、人それぞれって言っちゃうとまあ話が終わっちゃうんですけど、はいはい、極端な話、はい、寝たきりの方が介護しやすいんですよ。ベッドにずっといるわけですから、はいはい、あとは誰かがおむつ替えたり、うんうん、誰かが食事の準備したり、はい、食事を食べさせたりってすることだけなので、はいはい、下手にこう動かれちゃうと家で転びました、はい、ちょっと外出たら転びましたっていう、そういう方の方がまあ大変にはなるんですけど、あ、まあ、そういう方はまあ地域の協力とか、はい、家族の理解とかいりますけど、はい、家にいようと思えば入れる、はい、ただまあ我々が想像している一人暮らしの生活からはちょっとかけ離れますね、はい、イメージは。はい、
そうですよね、
はい、
あ、じゃあそこで、まあ、上田長が主治医として、まあ、定期的に見る中で、うん、さらにその、まあ、看護師さんやヘルパーさんも、
そうですそうです、まあ、もちろん
ということに、
もう全部入れないとダメなんで、
そうですよね、はい、あ、そうすれば独居の方でも
全然問題、
家には入れることができるということなんですね、はい、
そうですね、
だからそれを踏まえて、まあ、それぞれの選択ということになるということですよね。
そうですね、
はい、いや、なんかいろいろとやっぱりこうね、我々も50代後半になってくるとやっぱりそういったね、ことを考えるようなこうね、
まあ、それご両親の問題とかね、
そうですね、はい、あってきて、はい、あ、そうなんですね。それでやっぱり上田院長はその訪問診療をやりながらも老人ホームも両方やっているという、
まあ、そうです
っていうのは、
はい、結局どうしてもやっぱり家に入れない人がいるので、はい、まあ、それは家族の問題とか、はい、が多いんですけど、そういう人のためのに作ったっていうのもあるんですけどね、はい、
だからそれは本当に経験されて両方ともやっぱ必要だっていうことだ、
結果的にね
っていうことですよね。
そうですね、
はい、
絶対自宅、まあ、自宅が一番いいとは思うんですけど、はい、どうしても老人ホームに行きたい、行かなきゃいけないケースは、まあ、多少あるので、
はい、
まあ、そのためにまあ老人ホームも用意したということでございます。
はい、まあ、今回前半部分はこのどういった状況でこう老人ホームに行くのかという部分のねお話をしていただきましたけれども、うん、
はいはいはい、
まあ、後半の部分は次回はですね、はい、上田院長のまた思いについても
伺いたいと思っております。
上田院長ありがとうございました。
ありがとうございました。
では1950年ナンバー本日最後の曲です。伊藤久雄でイオマンテの夜。伊藤久雄でイオマンテの夜でした。作詞は菊田和夫、作曲は古関裕二でした。イオマンテは北海道のアイヌ語で送り儀式のことなんだそうです。 NHK のラジオドラマ鐘の鳴る丘で山男がああと叫ぶシーンをね、歌手の伊藤久雄が歌にできないかと思ってそれに賛同した菊田和夫と古関裕二が、まあ、曲を作ったということなんですね。で当時の、ね、NHK ののど自慢ではこのイオマンテの夜を歌う人が続出したそうなんですけれども、結構熱唱して歌ってましたよ ね、
いいですね、はいはい、
で当時の歌手って本当直立不動で歌って本当歌だけを届けるというような、は
い、うん、いいですね、
はい、 上田インプレゼンツ
上田荘
&石井哲也の目から鱗の話。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。お便りはメールで寄せください。メールアドレスは uroko@fmu.co.jp です。 uroko@fmu.co.jp です。皆さんからのメッセージお待ちしております。またこの番組は聞き逃しでも聞くことができます。石川うらら FM のホームページの番組紹介から入っていただくと聞くことができますし、ウェイダインホームページのバナーからも入ります。ウェイダインのホームページは検索サイトでウェイダイン石川と入力すると出てきます。次回の放送は10月27日です。ウェイダインプレゼンツ上田荘&石井哲也の目から鱗の話、出演はウェイダインの上田荘委員長でした。上田委員長ありがとうございました。
ありがとうございました。
司会はフリーアナウンサーの石井哲也でした。今日はこの辺で失礼します。次回をお楽しみに。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。